ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームみわさん、桃さんこんばんは。新年度になって子供たちの新しい習い事を何か増やしたいと今いろいろと探しては考えているところです。英会話など勉強系にするか、スポーツ系や音楽系にするか、本当にたくさんあって迷ってしまいますね。ももさんは子供の頃どんな習い事をしていましたか？よかったら教えてください。みわさん、お便りありがとうございます。本当に習い事たくさんありますよね。私が子供の頃と比べてもバリエーションがすごく増えているなぁと感じます。迷っちゃいますよね。やっぱり一番お子さんがやってみたいこと、好きなことを伸ばしてあげたいっていう風にきっと皆さん親御さん思われると思うんですが、その中でもね、全部というわけにもいかないかもしれないから、どんなものを選んだらいいかってやっぱり迷うと思います。そうですね、私が子供の頃は私はそんなに習い事を多くやっていなかった方だと思うんですけど、ピアノと、小さい時はちょっとだけバレエをやってたり、で、ある程度大きくなってから自分でやりたいって言って英会話教室に行ったりとか、あとはダンスをやったりとか、基本的には私が興味を持ってやりたいって思うものをやらせてもらっていたように思います。でも今のね、小学生を見ていると、私の娘も小学生なので、お友達の話とかを聞いていても本当に習い事を忙しくて、まあもちろんね、人それぞれなんですけど、忙しい子は週に5つぐらいも習い事を入れてたりするので、どこの日がお休みなの？5種類の習い事で、ものによっては週に2日あるものもあるとかっていうのを聞くと、小学校低学年とかなんですけどね、いやー本当にお休みできるの？なんて聞くこともあるんですけど、でもそういう子はやっぱりね、なんか習い事をすることをすごく楽しんでいたりして、だからいやいや親御さんにこう習わされているっていうのではなくて、いろんなことに好奇心旺盛でぐんぐんやっていきたいみたいな子はそういうペースで習い事をしていたりしますし、うちの娘は少ない方かなと思うんですけどね、3つぐらい習い事今してますかね。それでもやっぱり私たち子供の頃って皆さんどうでした？小学校に行ってで帰ってくると、お家に帰ってランドセルをポンと置いて、誰々ちゃんち遊びに行ってくるねとか、どこどこの公園に誰ちゃんと誰ちゃんと待ち合わせしてるから行ってくるねみたいな感じで、学校終わると放課後お友達と遊ぶ時間だったじゃないですか。特に小学校の低学年とか小さいうちは、そのまだ塾とかね、そういうものもやってなくて、もっと自由にのんびり過ごしていたなと思うんですが、今の小学生の子たちは本当に忙しくて、まず学校帰りにどこかで待ち合わせして遊ぼう、まあ、一度ねお家に帰ってくるにしても、遊ぼうっていうのを平日にすることがほとんどできなくて、まあ、それぞれの習い事の曜日も違ったりとかしますからね。いやー忙しくて大変だなーって思います。そう、そんな中でね、最近はじゃあ私たち子供の頃とやっぱり習い事のバリエーションもね、増えてきて変わってきてると思うんですけど、どんな習い事が人気だと思いますか？ここ最近の習い事の人気ランキングみたいなのを見ていたら、1位は塾とか通信教育といったお勉強系、2位スイミング、3位英会話、 またまたお勉強系ですよね。そして4位ピアノ楽器、5位武道と続いていって、その後もサッカー教室、体操教室、書道教室、そろばんやプログラミング、これも現代な感じがしますね。そしてダンス、バレエ、野球といった感じで習い事の人気のランキングが続いていくみたいなんですが、まあ確かにね、この上位に入ってる習い事は私の娘のお友達も習っている子がすごく多いなって見ていて思いました。その勉強系がねちょっと目立つなと思った理由の一つとしては、やっぱりこうコロナ禍で遅れてしまった勉強を習い事によって取り戻そうと考える親御さんが多いというところから人気が出ているみたいです。いやー忙しくて大変ですよね、本当にね。でもね、なんかこう娘を見ていて思うんですけど、娘はねピアノが一番最初だったんです。まあ習い事というか私が教えているので外に行くわけではないんですが、何かこう学んで続けていってっていうののスタートはピアノだったんですけどね。でもそう、練習も大変だったり、難しい曲だともう嫌になっちゃう時もいっぱいあるんだけれども、見ていて、でも一つのことをこうとことん頑張って努力して続けていくと、できなかったことができるようになるんだ、必ず上達していくんだっていうことをやっぱりピアノを通して学んでいるところがすごく大きくあって、でそれによって他の習い事をする上でも、最初難しい無理かもって思うことも頑張って練習したり努力していけば絶対にできるようになるんだ、私大丈夫だみたいな自信がねどこかあるのかなと思うことも多くて、だからいろんな習い事ね、どれをやるかっていうのももちろん大事だけれども、そういう習い事を通して努力すれば必ずこう結果としてついてくるというか、上手になっていく、できなかったことはできるようになるっていう経験ができるってことがすごく大きいなと思うんですよね。それがあることで、その習い事を途中でもうやめるってなったとしても、他のことをやるにしてもやっぱりベースにその気持ちがあると自信を持っていろんなことにチャレンジできたり、より頑張って諦めずに努力し続けることができるのかもしれないなっていうことをちょっと感じたりしています。なんか娘のガッツを見ているとそういう風に感じることが多いですね。だからまずはね、やっぱり習いたいものを挑戦してみて、その後そこからどういうことを学べるかが後の人生に、別にそれをずっと一生続けていくとかじゃなくてね、これから先のいろんなことに役立っていけたら、きっと習い事ってすごくいいんだろうなとかってことを私は考えたりしますね。美和さん、お子さんにとっていい習い事が見つかるといいですね。頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームプルメリアさん、桃さんこんばんは。テーマ、人生を変えた出会いということでメールします。私の大きな出会いは高校生の頃のバイト先の上司です。当時やりたいことや夢も特になく、 かといって学校の勉強もあまり楽しくなくて、なんとなくフラフラしていた時期に、唯一好きだったのが洋服だったので、アパレル系のバイトを探しました。学校から近いし、ちょっとお小遣いが稼げたらいいなくらいに始めたバイトだったんですが、その上司に接客のこと、ファッションのことをいろいろ教えてもらっているうちに、どんどん楽しくなってきました。家でも学校でも怒られることが多かった私にとって、あなたは接客業に向いていると上司に褒められ自信がついて、初めて夢が見つかりました。それから学校の勉強や夢を叶えるための努力を重ね、アパレル店員として就職することができました。大変なことも多いですが、やっぱりこの仕事が好きです。あの時上司に出会っていなかったら、今ここにいたか分かりません。今はもう連絡先もわからないのですが、人生の節目にたびたび思い出しては感謝の気持ちでいっぱいです。プルメリアさん、お便りありがとうございます。人生を変えた出会い、素敵なエピソードですね。皆さんもきっとこう、人生の中でこの人と出会ったから、ちょっとこう人生が違う方向に進んでいったなとか、まあ人と限らずですよね、何かに出会って大きく気持ちが動いたりとか、その後の人生が変わっていったっていうこときっとあるんじゃないかなって思うんですが、プルメリアさんにとってはバイトをした時の上司だったんですね。なかなか好きなことが見つからない、そういう方もね、たくさんいますよね。そんな中で、こう、あなたは接客業に向いているよって言ってくれて、いろんなことを教えてくれて、夢が見つかって、こうして今夢を叶えてお仕事をされているって、いやー、その上司の方に伝えてあげたいですね。きっと喜ばれますよね。いやー、でもね、そうですね、私にとってもやっぱり人生を変えた出会いってあるなと思うんですけど、あの、小さくこう転機になったような人との出会いとか、人からもらったアドバイスとか言葉とか、それがこういろんな方向にね、ちょっとずつ変わっていったっていうことはたくさんあったような気がするんですけど、でもその中でもやっぱりすごく大きく記憶に残っていることとしては、中学生の時に、私ずっと小さい時からピアノを続けてきていて、ま、頑張ってやってきていたので、ある程度弾けるぐらいにはなっていて、でも中学の時に高校受験を目の前にして、音楽の高校に行こうか、それともそうじゃなくて普通の高校に行った方がいいのかとかって、ちょっと迷ったりしていた時に、音楽の高校を受験するための講習会みたいなものがあったんですね。音楽の高校やっぱり特別なので、音大の付属の高校でやることも特殊なので、夏期講習、冬季講習みたいな感じで講習会があって、そこで実際にその私が行こうかなと迷っている高校の先生たちが直接ピアノのレッスンをしてくれるっていうものが、その講習会の中には含まれていて、でそこでたまたまですよね、その誰に当たるかももちろんわからない、たくさんの生徒が講習会に参加して、でその中でこうランダムに振り当てられていった先生にこうレッスンしてもらうわけなんですけど、その時にレッスンしてくださった先生がすごくいい先生で、もちろん今までピアノの先生でいい先生をたくさん教えてもらってはきたんですけれども、一回、たった一回のレッスンを受けた時に、なんて楽しいんだろう、ピアノってこんなに楽しいんだ、音楽ってこんなにいいんだって、その時に中学生の私は感じて、この先生に習ってみたい、この先生のいる学校に行ってみたいっていうふうにその時に思って、ですがその時はそう思ったんですが、後々こういろいろと調べてみたら、たまたま私の担当してくださった先生がその高校の中でも本当にトップクラスの先生、先生、ピアノの先生ってたくさんいらっしゃるんですけれども、その中でもよりその高校のピアノ科の先生の中でもすごく中心的な先生で、その私みたいな生徒が、そのなんだろう、ポッと先生習いたいみたいな感じで習えるような先生じゃないくらい、 そういった先生だったんですね。で、でもその先生に習いたいと思って、どうしたらいいんだろうと思って先生にお手紙を書いて、先生のレッスンが本当に楽しかったから私は先生に習いたい、そしてこの学校に入りたいんだっていう、あのお手紙を一生懸命書いてその先生に送ったんですよ。そしたら一度来てみるっていうふうに言っていただいて、そこからレッスンを受けさせていただくっていうことになって、本当にだからその先生との出会いがあったから音高に合格することもできたし、そしてピアノ科に入ることできたから今の音楽の人生に大きくそこはすごくつながっていることだし、今子どもたちにピアノを教えているのもやっぱり音大を出ていなければ、まあ、音楽は好きだから続けてたかもしれないけど、ピアノの先生という仕事は選べなかったと思うので、やっぱりすごくそこは大きな出会いでしたね。今もあの先生とは時々ですけれどもね、なんかこうメッセージを送ったりとかってしているんですけれども、すごく大きな出会いだったなって今思っても感じていますね。え、そういう出会いってありますよね。もし皆さんもよかったらね、まだ4月のお便りのテーマなのでまだご紹介できますので、間に合うので、人生を変えた出会い何かあったらぜひお便りを送ってください。お待ちしています。プルメリアさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、うさぎ組のゆかり先生さん。ももさんこんばんは。1年前くらいからももかんを聞いていて、この度初メールです。今月のお便りのテーマがスタート、出会いということだったので、私の新生活についてお話ししたくなってメールを書こうと思いました。私はこの春から保育園の先生になりました。小さな頃から保育園の先生に憧れて、その夢をずっと持ち続けて、ついに夢を叶えることができました。子供たちは本当に可愛くてたまらないのですが、4月に入園してきた子の多くはお母さんと離れるのが嫌で毎日泣いて泣いて、園児さんの本当はお母さんと一緒にいたい気持ちを想像すると胸が痛みます。ですが先輩保育士さんから、毎年4月は同じような感じで大変だけど、時間とともにみんな自分の居場所を見つけて笑顔が増えていくから心配いらないよとの言葉をもらえて、ちょっとだけほっとしました。みんなが早く安心して保育園を楽しめるように、私も全力で頑張っていきたいと思います。うさぎ組のゆかり先生さん、お便りありがとうございます。初メール嬉しいです。そうですか、この春から保育園の先生になられたんですね。夢を叶えることができてと書いてありましたけれども、おめでとうございます。わー、素敵ですね。ちょうどね、うちの息子もこの春から幼稚園に入園したんですが、保育園も幼稚園も同じですよね。4月からうわっと子どもたちが入ってきて、でもみんなまだ小さいので、特に保育園はもっとですよね。幼稚園よりももっと小さい学年もあるので、やっぱりお母さんのそばを離れるのが辛くて寂しくて泣いて泣いてっていうのをよく聞きます。幼稚園でもそうでした。みんなもうね3歳になっていますけれども、それでもやっぱりね、いろんなところから泣き声が聞こえてきて、連れていくとね、うちね、あの息子はお姉ちゃんが行ってた幼稚園と同じなので、お姉ちゃんが通っている時に息子はまだ小さくて抱っこ紐の中に入っていたりとか、やっとまあちょっと歩けるようになって一緒に連れて行ったりとか、幼稚園の行事に一緒に連れて行ったりとかってね、やっぱり何度も行っていて、さらにお姉ちゃんが楽しんでる姿も見ていたので、そこまでこう絶対幼稚園行きたくないみたいにはならずに、まあ、不安はねちょっとあったみたいなんですけど、心細そうな顔していた時はあったんですけど、泣いたりすることなく無事にね幼稚園にちょっとずつ慣れてきたかなって今感じている頃なんですが、そうじゃなくて本当に初めてそこの保育園だったり幼稚園だったりに行く子供にとってはやっぱり不安で、お母さんから離れたくなくて泣いちゃってっていう子すごく多いです。また誰かが泣いているとそれにつられて、最初大丈夫だったはずなのに 急にこう心配になってしまって釣られて泣いちゃったりとかっていう子もたくさん見かけますね。そうでもね、それがそうお姉ちゃんの時もそうだったんですけど、同じような感じでね、やっぱりお友達は結構泣いたりとかってしてたんですが、ちょっとずつちょっとずつ時間とともに幼稚園に馴染んできて、先生にも慣れてきたり、お友達もできてきたりってすると、いつの間にかこう楽しくなっていって、もう幼稚園に行きたいとかっていう風になるように変わってくるんですよね。子供の成長だなって感じます。まあ、ただ先生たちは最初は本当に大変だろうなって、先生もだって同じようにね、泣いてる子に胸を痛めながら、それでもやっぱり、ああじゃあかわいそうだからお母さんの元に帰るとは言えないので、お預かりしなきゃいけないというわけですから、先生もどこかこちゃんと心を鬼にして、大丈夫おいでっていう風にして、こう抱えて連れて行かなきゃいけない、お母さんはどうぞ帰ってください、見えないところに行ってください、見えてるとねずっと子供は泣き続けちゃうから、そういう風にしてねスタートしていかなきゃいけない4月なので、先生たちは大変だろうなって見ていて思います。でもいざねこう離れてしまうと、だんだんもうその中で子供たちはやっていくしかないってなるので、朝あんなに泣いてた子がお迎えの時に行くと、すごくニコニコ楽しかったって出てきたりする子もいたりして、だからね、そう不安ではありますけれども、両方ともお子さんもお母さんも不安だったりするかと思うんですが、ちゃんとね先輩保育士さんの言葉じゃないですけれども、居場所を見つけていくんだなってことを子供たちを見ていてもね感じますね。わあ、でもこれからね楽しみですね。大変なことももちろんたくさんあると思いますけれども、夢だった保育士さんになられて、可愛い子供たちと一緒にお仕事頑張ってくださいね。応援しています。またそういったお仕事の話もぜひももかんに送ってきてくださいね。聞かせてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷ももへの質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Say No More 聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。 惑わされないで Whatever they say、 揺るぎないもの、 The truth is only one。誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart? I'll tell you the truth。 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。 風に立ち向かう強さを迷うことから開く扉君と見つけ出したい伝えたいことは限りないのに声にすれば儚く消えてゆくすれ違う心埋めるには言葉だけじゃ足りない Time goes by 人は誰でも変わり続けるそれでも守りたい Say no more 目に見えなくても言葉にならなくてもきっと届く Listen to my
で Say No More でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームローゼさん、桃さんこんばんは。今月のテーマでお便りを書きます。これから始めたいこと。2021年もまだまだコロナとの戦いが続いていて、家にいる時間も多くなりそうです。昨年はなんとなく趣味をしたり、家の中を整えることで時間を過ごしていたのですが、それだけじゃもったいない。今年はもっと自分の学びになるようなことを始めたいと思っています。何か勉強するかな、資格を取ろうかな、もしくは体を動かそうかな、などと考えていたのですが、オンラインでフランス語を学ぶことにしました。なぜ突然フランス語？と周りによく聞かれるんですが、昔からフランス映画が大好きでよく見ていました。それもあって、いつかフランスに行ってみたいという夢もあります。今、おうち時間がたくさんあるときに、フランス語をしっかり学んでフランス映画を字幕なしで見られたり、フランス旅行の時に話せたり、はたまたフレンチに行った時にメニューが少し分かったり。かっこ、まだしばらくは海外旅行できそうにないので、いつかできるようになる頃までに上達しているといいなと楽しみに頑張ります。ローゼさん、お便りありがとうございます。本当にそうですね。なかなか思いっきり外に遊びに行けない日がずっと続いているような気がしますね。どうなっていくんだろうと思いますが、おうち時間をちょっとでも自分の学びになるようなことをしたい。すごい素晴らしいですね。その中からフランス語を学びたいということで、面白いですね。フランス映画を字幕なしで見たい、いいですね。フランス旅行いつかしたいから、その時に話したい、いいですね。そしてフレンチのレストランにいた時にメニューの内容が少しわかるといいなっていうの、ちょっと笑っちゃいましたけど、確かにフレンチのお店行ってメニューを出されても全くわからないですもんね。まあ日本語でね書いてあったりしますけれどもね、ちょっとでもわかるとなんかすごく鼻高々な感じがしますよね。フランス語ね、素敵ですよね。フランス語の響きっていいなって私もちょっと思います。 私ね、大学の時に、そう、さっきもね、あの音楽の学校の話出ましたけれども、そう、そのままね、あの音楽の高校に入って、音大に付属だったから、そのまま音大に行ったんですけど、音大も第二外国語みたいな感じで英語を取ってたんですが、他の外国語いくつかある中から選ぶことができて、そう、音楽をやるんだとドイツ語を取っておいた方がいいんだろうなって思って、ちょっとドイツ語を取ったりもしたんですけど、1年生の時かな。でもなんかあまり私の中でしっくりこなくて、でじゃあ次何しようかなって思った時に、フランス語いいかもしれないなと思ってフランス語を取ったんです。でまあフランス語いいかもなと思った理由の一つは、フランス語の音がちょっと好きだし素敵だなって思ったことと、あとフランス語の先生が、フランス人の先生がものすごく背が高くて素敵なお兄さん先生で、せっかく第二外国語自由に取れるんだったらこの先生のクラス取ってみたいと思って、そういう不純な動機からフランス語を選んだんですけれども、そう、でもやっぱり楽しくて、その授業の間は、そう、私ね、全部語学はなんかね、音から入るのが好きで、音から入るのが好きで、とか、英語もやりたいと思ったきっかけは音で、音が好きだな、英語の音好き、この音で喋りたいと思って、学生の頃ね、中学生のぐらいの時か、英会話習いたいって言って習いに行ったりしてたんですけど、同じでやっぱりフランス語も、響きが好きで、響きを発してみたいみたいな思いで、そうやり始めて、だからそう、すごくね、ゆるい軽い感じでやってる分にはすごく楽しかったんですけど、まあでもそれも大学の時に1年か2年もやんなかったかなぐらいだったので、もうそれですっかり忘れてしまって、今はフランス語で1から10まで数えることすらもできなくなってしまったんですけど、でも楽しかったです。いいな、だからそう、新しい語学を学ぶってちょっといいですよね。楽しいだろうなって思います。私ももう一回英語をもっと極めたい、もっともっとちゃんと勉強したいって思いもあるし、また全然違った外国語を学んでみるっていうのもなんかいいなっていう気持ちはありますね。ローゼさん楽しみですね。フランス語話せるようになったら、いやー素敵ですし、いつかね絶対また海外旅行できる時は来ると思うので、その時にね行かせたらいいですもんね。頑張ってくださいね。またその後お勉強どんな風に続いているかとか、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム農業大好きおじさんさん。ももさん、だいぶ暖かくなりましたね。お元気ですか？朝晩はまだまだ肌寒いようですね。ラジオ楽しく聞いておりますよ。いつもありがとうございます。コロナ騒ぎも収束せず嫌な毎日ですが、私の趣味は家庭菜園なので密とは無縁、太陽の下で楽しくやっています。今私の畑では玉ねぎの収穫時期で、毎日新玉ねぎを掘り出しています。今年も大収穫で、毎朝毎晩いろいろな料理に使っています。新玉は辛みが少なく生でも美味しいので、サラダにも合いますよ。本当ですね、新玉ねぎが美味しい時ですもんね。うちもね、よくお料理に使っています。さてさて、まだねお便りに続きがあるんですけれども、朝から晩まで畑にいて楽しい時間を過ごしていますが、さて畑で伝票を書いたり食事お茶をするにも椅子と机は必需品です。椅子は折りたたみのものを使っていますが、机が困ります。足のあるもの四つ足は畑の土にめり込み、気がつくと斜めになって上に乗っているものが転がり落ちます。毎回不自由していますが、先日大工さんの友人に相談すると、なんと素晴らしい机、台、それも折りたたみの便利なものがあるではないですか。 その折りたたみ台はペケ台というのだそうです。賢い桃さんはその名前から全体の形を想像できたと思いますが、念のため写真を同封します。プロの大工さんは必ず1台から2台は持っているそうです。早速ペケ台作りを始めました。ホームセンターでコンパネを3枚買ってきて、台の上に乗せる1枚を除き、2枚をきれいに重ね、四隅をクランプ、ネジがついていて回して固定する道具で固定。次に大工さんから聞いた図形を寸法通り鉛筆で書き出します。鉛筆で書き写します。一度に4枚の足を切り出しますので、正確に決められた寸法を書き出します。大工さんから電気のこぎりも借りられたので、あっという間にできてしまいました。これが優れもので、畑でもガタガタせず使いやすく、折りたたみもできるので、畑の帰りにはバラして持って帰ります。なんと便利なものがあるんですね。感動しました。夏野菜の時期に入り、ますます忙しくなります。畑ではラジオを一日中聞いていますよ。これからも元気に楽しい放送をよろしくお願いいたします。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。へえ、ペケ台っていう言葉初めて聞きました。ペケですからね、ちょっとすごい可愛いですけど、響きは要はこうバツみたいになってるっていう意味のペケですよね。確かにその普通のテーブルみたいな四つ足のものを畑の土の上に置いても、どっかがこうグググググっと土の中に潜っていってしまったら、斜めになっちゃったりとか安定しなかったりしそうですもんね。でもそれがこうバッテンとか十字のようになっていると安定するし、あとはそれをこうパタパタと畳むことができるっていうのはね、畑に持っていく上で、畑にテーブルを置いて帰るわけにはいかないでしょうからね。畑仕事が終わったら家に持って帰らなきゃいけないとなると、やっぱり折りたためた方が絶対便利ですからね。すごい。でもそれも手作りしちゃうっていうところがまたすごいですね。いや、それぞれのこう職業に合ったそういう便利なものってありますよね。大工さんは大工さんならではのものがあったり、農業する方は農業する方がアイディアでね、こう作られるものもあったり、そういう便利な道具があったりとかってね、聞きますけれども、面白いですね。いや、本当にね、コロナ禍であっても農業はね、密にならないですし、外の空気を吸いながら太陽の下でできることなので、農業大好きおじさんさんもぜひ楽しんで続けてくださいね。これからの季節ますます忙しくなりますもんね。頑張ってください。ラジオも聞いてくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがて、あの夜空を彩る星
see your smile, even if you are not here. I can smile again, I feel stronger than before. I'm keeping the faith, the greatest gift from God. In change into miracle, I can see your smile, その笑顔が. I can smile again, 勇気をくれたから. 輝いた日々はやがて, あの夜空を彩るだろう. I can see your smile, この場所から. I can smile again, また歩き出そう. I'm keeping the faith, いつかきっと
藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日もたくさんのお便りをご紹介できて嬉しかったです。4月のお便りのテーマに沿っていっぱい送っていただきましたね。新生活についてとか、人生を変えた出会いについて、またこれから始めたいことなどなどご紹介しました。4月のお便りのテーマ、もう一度ここでお伝えしておきますね。スタート、出会いです。これから始めたいことでも、新生活についてでも、人や物との出会いで人生が変わったというエピソードでもいいです。4月もうちょっとね続いていきますので、今お便りをいただければまだ最後の週でご紹介できるかなと思うので、ぜひぜひお便り送ってくださいね。お待ちしています。お便りのテーマ、スタート、出会いです。宛先はももかん@藤谷桃.com、momocan@藤谷桃.com、こちらまでメール送ってください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、 地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。